じゃあ僕からいきます、話。
はい、どうぞ。
はい。
てっちゃんさん、なんか。
はい、このラジオが始まる前に、
はい。
ちょっと気合い入れようと思って、
はい。
マクドナルド行ったんですよ。
まあ、それはかなり、てっちゃん、やばいっすね。
で、
うん。
ポテトが L サイズクーポンで150円だったんで。
あ、やってるやってる。うんうん、
で、2つ。
2つ
2つ。
L、L ってことです
?L2 つ。L、L クール J。で、チキンクリスプ1つ。う
ん、ああ。
チーズバーガー2つ。
ああ、
で、初の、ヤッキーを頼んでみて。
うん、
ああ、あの意味嫌ってたヤッキーか。
うん。うん、を、今全部食べてラジオ撮ってます。
よ、うん、
で、どうでしたヤッキーは。
ヤッキーね。うん、なんかわかんない。
いや、あの、バベボを殺して出てきたやつですよね。
いや、だから、うまいとか、まずいとか言うのはもう置いといていい？
うん、うん、うん。
うん。
こんなのうまいのまずいの言っても始まらん。
始まらんけど、食べ終わった感想は、うん、なんかちょっと舌がピリッとするなって。なんかね、
うん、
全く印象に残らんかった。
あの、一応説明させてもらうと、
はい。
その、ヤッキーはバベボーを殺して出てきたやつですやん。
はい。
で、バベボ自体は、一応、マックポークの転生と言われてるじゃないですか。
うんうん。
値段は高くなったけど、
レイに対する愛みたいなもんですよ。
ちょっと違うやろ。
ファルコ編が。
かなり違うやろ。かなり、じゃあ、ただ、シンに対するレイみたいな。
いや、だからなかなかやるじゃん。
ニコって。
ニコって。ケンシロウの一撃食らって、ウヒデブしなかった雑魚キャラはアイング
しか疲れてないでしょ、別にあれは。ケンシロウもヒデブさせようと思って殴ってないじゃん。パンパンってやっただけじゃないですか。
やるじゃない
そう、ニコって。あれか、かっこよかったんです
よ。かっこいいよね。やるじゃない
なんちゅうか、ブザマにやられてあんなにかっこよくできるキャラって今までいなかったから。
だってアメリカ代表だもん、アインは。ここ
ショルダーに正常期がありましたね。
そうそうそう。
あんなにアメリカを押してたキャラクターって北斗の剣でいなかった。みんな中国っぽくいいかったですね。
そう。あとドイツを押してた。倒したらすぐサージのやつ。
あれもアメリカ意識してましたね。マッドサージとかって、あれですか、レッドベレーじゃないですか。グリーンベレー、どう考えてもグリーンベレーじゃないですか、あれ。
倒したらすぐ
サージ。
しかもあのカーネルが使えてた将軍たちって核戦争の被害になった奴らじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
どう考えてもアメリカでしょ。
っていうかね、もっと後に出すべきだったよね、あいつら。
え？
だから核戦争の原因はみたいな。
なんかその
後。あいつらだったんか。あいつらの上司だったんか。
その後なんか核戦争の始まる前に修羅の国に攻め込んだりとか、意味のわからんことしてましたね。
うん。修羅の国は届かんかったもんね、
修羅の国とかどうでもええやろって。
っていうか、どうでもいいよ。おい、なんでこんなとこにボロがいるんだ。最近ちょっとアニメ見てしまったからね、修羅の国。
いや、でもあの、ニコってしてやるじゃないって。
やるじゃないニコって。あれはもう今でもほら、なんか画像使われるじゃん、いろんなところで。
あ、確かに。
やるじゃないって。
ボロ負けしてかっこいいってないっすよね。
だから、レイに対するアイン。
うん。ああ、だから、まあ、だから、一応、100円とかで買えたマックポークっていうのはあったけど、コスパ、紙が買ってたけど、
うん。まあ、あくまであれはサービス品だと。
まあ、200円で買ってきてくれたら、まあ、バベボでも、一応、ビッグマックポークの真似事はできたんですよ。
うん。
近い味やったんですよ。
そうね、好きな女の子は金髪になって帰ってきた感じね。
もしくは大柄になって帰ってきた。どっちか。
でも、大柄になって帰ってきたけど、顔は可愛いままだから、
うんうんうん、
許すかな。
あるよね、そういうの。
あるでしょ
大柄美形みたいな。
いるでしょ
いる。あれまたモテんねん、あれ。
そうそうそう、世界三大モテの一つに、顔が可愛い、デブっていう。女の子でめちゃくちゃモテるとしたら、モデルのようにスラッとした、
うん、
本当に美人か、
うん、
愛嬌たっぷりの、可愛い子か、スキンシップも激しい、
はい、
顔が可愛いデブ。
大柄や、大柄やけど、あの、顔はなんかあんまり大柄っぽくない顔してるっていう。うん、あれ最強、最強。
あれ最強生物だよ。あの、ドラゴンボールではリクームとかナッパみたいなポジション。
それなんかドクター、スーパードクター系で、うん、顔は普通なのに、うん、めっちゃデブの女子高生を、なんか、橋の上でドクター系が見つけて、うん、こいつは病気だって診断してみる。病気即手術
すんの。即手術な。いらない。
そんな会があります
か、ね、ユタの呪いかかってんの
分からんけど。
即手術すぎ
これはまずいみたいな。
そうそうそう。親切
で。しかも橋の上で見つけて。
そうそう、橋の上で見つけて。なんで橋の上で。地面に悩んでたのかなちょっと忘れたけど。
なんで橋の
上顔は普通なのにめっちゃデブっていう。
じゃあ、それ男バージョン持てるかな、
あ、持てる持てる持てる持てる持てる持てる。うん。
うん。
持てる持てる。あの、まあこれ例えとして適切かどうか知らんけど、あの、鷹の花とかいたじゃないですか。
ああ確かに。鷹の花って顔はね、シュッとして。
大柄っていう。
シュッとしてるかな、あれ。
うん、なんて、あの、まあまあ、パーツが、パーツが大柄に見えないもん。
ああ、そっか。
あの、大柄感のある顔ってあるじゃないですか。
はい
わかるわかる。
頬が黒いみたいな。
ブーブーって。ああ、めんどくせえって。立つのもめんどくせえって。ぴょんぴょん。
あとでしょ、それ。
いや、あれは下の国にいる、なんか、変な雑魚です。ああ、めんどくせえって。
ゲイラーですね、あのエリアの。
うん。
あの、天帝のエリアの。
あファルコ編の。
そうそう。
ああ、ジャバザハットっぽいやつ。
そうそうそう。あの、てっちゃんが言ったあの、修羅の国のやつは、あの、列車で利用してたやつでしょ。
そうそうそう。
あいつは別にめんどくさくはなかったけど、あの、誰がデブだって、っていう。
デブだよ。
またなんとかさ、お太りになれてって。
あいつ勇気、でもあいつ仮面外してないから、あいつも名のある修羅ってことですごいよな。
いや、あのね。
ヤッキーは、
ヤッキーは言うても、その、マックポークの流れも別に組んでない感じなんですか？
いやー、組んでない、あれは。
え、組んでない。突然
に。何にも組んでなくて。もうなんか、いきなり出てきた生徒月見みたいなもんよ。想定の件で言えば。生徒月見に、
もう北斗の件ですらないみたいな。
そうそうそうそう。あ、誰って。実は北斗宗家の件みたいな。本当の。
もう、あれなんですね。想定の件レベルなんですね。その点の剣のキャラなんですね、もう、ヤッキーは。
で、ヤッキー食べ終わった後の感想は、
はい、
なんか舌がちょっと辛めのソースでピリッとしてなくなっちゃったって。
口の中で溶けて終わったみたいな。
溶けて終わって、僕はエールのポテトを食べながら、
はい、
マクドナルドのハンバーガーを食べるの好きなんですよ。
ほうほう
交互に。3つぐらい一気に口に入れてパクって、
うんうん。
それを交互に。で、その後にチキンクリスプ食べると、
はい、
なんて食べ応えがあるんだって。今一番マクドナルドで美味しいのはチキンクリスプかもしれない。
チキンクリスプとチーズバーガーとヤッキーとポテトの L を2つ買ったてっちゃぎがいるじゃないですか。
チーズバーガー2つね。
あ、チーズバーガー2つね。
うん。
あの、マクドの偉い人これ CEO かなんか聞いてると思うんですけど、
うん。
ここがヒントなんですよ、あなた方。
あの、僕にもマックのなんかいろいろあげていいよ。
そう。
ヒントあげましたよね。
うん。
あの、合計850円です。
うん。あのね、単価上げたくて、490円とかでグランとかっていうダバーガー出したりとかしてるわけじゃないですか。
ウダバーガー。
そう、ウダバーガー。そんなんやってる暇だったらなんで今、てっちゃんが頼んだメニューが作られへんねんっていう。
マジで。
チーズバーガー2つの、チキンクリスプとポテト2つのセット作りゃいいやん。
うん。
みんなが望んでんだってそういうことじゃないですか。
うん。さすがの俺もね、満足よ、うん。こんだけ食べたら。
うん。
でも、例えば俺、ちょっとそのマクドナルド談義で聞いてるときに、ちょっと思うのがですね。
はい。
はい。
本当に、その、豚尾さんと、てっちゃげさんが言ってるのがスタンダードな意見なのかっていうのはちょっと俺実は疑問に思ってるところがあるんですよ。なぜかというとですね、はい、やっぱり人はあの宣伝に踊らされるもんじゃないですか。宣伝というか CM とか、
はい、
うん、でその CM のなんていうかな、本質を見極める気持ちなんてまあないわけですよ普通の人は、
うんうん
うん、
流れてるから新しいマクドナルドのやつが出たみたいな、うん、これは間違いなくうまいと、うんうん、で食ってみたらやっぱうまかったってなる人の方が俺多いと思うんですよね。でマクドナルドが変わってくれたみたいな、そのやっぱり今までのマクドナルドを要するに変えて新しいものを出してくれたみたいな感覚になるんじゃないかなって俺実は思ってるんですよ。一般の
でもね、多分
多めの人は多い人はなんつうの過半数の人は
でも圧倒的に売れてるのはチーズバーガーとかやと思うからね、う
ん、ああ
だってその、まあ、だからその特集バーガーみたいなやつは一時は売れるかもしれんけどすぐ売り上げ鈍化するっていうのが今までのパターン、うん、
あとねマクドナルドをね今日テレビ見てたら、はい、CM やってて、はい、なんと平日お昼はビッグマックと、
う
ん、ドリンク S ついて400円って、
うんうんうん、
殺すぞって思った。
なんでなんで、
ビッグマックとドリンク S が何につくの？
いや、がついて400円。
いやいや、だからビッグマックとドリンク S が、
はい、400円で平日
限定。二つってこと？
はい。
てっちゃんにつくとかそんなわけじゃなくて？
なんか俺になんか磁石なの俺。ピタピタって。
え、これ安いんじゃないですか？
ビッグマックにドリンク S がつくだけってこと？
はい。
え、何それ？
とか何それってなったわけよ。
え、俺ならんかった。俺400円、あ、400円安いじゃんと思ったんですけど。違うの？
いや、だってビッグマックについてほしいのはチーズバーガーとか、そういうの。
とか、そうそうそうそう。
あ、そういう
の。なんかビッグマックに、ビッグマックにビッグマックがついて
400円だったら、そうそうそういうこと、そういうこと。
大歓喜じゃないですか。やるじゃん、マック。ちょっと、経営陣交代したかって。それかなんかもう、勝負に出たか、ついにモテラジ聞いたかと思うぐらい。うん、なんかビッグマックに、お好きなマクドナルドのハンバーガー一つみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうの、そういうの、そういうの、そういうのやねんって、ほんまに。だって、マクドナルド行ってマクドナルドのハンバーガーを思うさま食いたいのがマクドナルドを食いたい人ですよ。
そうなんです。お腹いっぱいになりたいし、うん、あのね。大の大人がビッグマック1個くらいで満足するわけないじゃないですか。そうそうビッグマックとね、しかもドリンク M ですよね。S よ。
うん。
S 頼んで。
舐めてんのかって。
本当に。これ赤ちゃんか俺はって。
しかも散々あれほどね、ビッグマックが本国とかも含めて、うん、やれ大柄製造機やとか、やれ肥満で訴えられるとか、そういうものじゃないですか。
はい。
ビッグマックって。
うん。
何が S やねんって。顧客を舐めんなって。
ポテト LL 持ってこ
い。そうそうそうそうそうそうそう。
ポテト LL。
ポテト LL 買ったら、ビッグマックと、
うん。
チキンクリスプがついてくるぐらい。
そう。で、400円。
そう。
俺、だからそう見てないんですよね、なんか。やっぱり、多分、ビッグマックと、
はい。
その、S サイズのジュースを喜ぶ人の方が多いんじゃないかなって思うんだけど。
でもね、それ多かったら売り上げ落ちてないはずだから。
ああ、そっか、そういうことなん
だ。嬉しいです
嬉しくない。
だから俺、嬉しいから買いに行くってことじゃないですよ。
ビッグマックに、ビッグマックついた方が嬉しいです
よ、ね。そうそうそう、絶対嬉しいし、ビッグマックがビッグマックにビッグマックついて600円やったら買いに行っちゃうかもしれん。
行っちゃう、行っちゃうよ。
うん。
ビッグマックでビッグマックセットって言われたら、多いからいいやってならないですか？俺なる気がする。なんか。
いやビッグマック1個って、カツ丼で言えば2口食ったみたいなもんですよ。
そんなことはないでしょ。
いやいや、だってすぐ、パッて、マジックみたいなの俺消せますよ。パッて。うん、
だって孤独のグルメとか、シンさんとか書いた。
はい。
ねえ。あの人の漫画で、豪快さんって。
はい。
いうのがあって。そう、カツ丼の話があって。大の大人がこんなもんの一つや二つコーラで流し込んで、力がつくかって。
そう、男やっぱりカツ丼じゃんって。日本男女はって。だってカツ丼はね、満足度高いんですよ、やっぱり。
うん。
ご飯が結構入ってさ、とんかつもぎっしり乗って。
うん。
これ一杯食べれてるとなかなかって。でも、それをマックで求めると、
はい。
どうしてもハンバーガー2、3個は必要なのよ。
そう。
いやいや。ああ、そっか。
だって、とんかつ定食ってさ、だいたいご飯おかわり自由じゃないですか。
うんうん、
どこ行っても、キャベツとか、
うん、
例えば豚汁とかもね。
うんうんうん、
ってことは腹いっぱい食えるのよ。
うん。
望めば。
だから今のマクドナルドがやろうとしてることは、
うん、
ラーメン二郎が急に麺5分の1ぐらいにして、
しかも豆腐と麺とかにして、こんにゃく麺とか。
で、健康セットって。
そう。冷ややっこ。
そう、ひじきって。それは、絶対その、従来まで、例えばラーメン二郎みたいなところに並び続けたやつに対して、裏切りじゃないですか。
うんうん。
お前らバカかって、あの、面と向かって言ってるに等しいじゃないですか。
マクドナルドじゃないみたいよ、本当に。でも、ビッグマックにドリンク S つけて CM 流す。いくらよ、その CM。
でも、知らない間に、うんうん、ライトなユーザーが増えてるんじゃないですか。
いや、増えてたら売り上げが落ちて
る。そう、売り上げが増えてるんですよ、ライトなユーザーが増えてたら。
ああ、そっか。いや、その、本当に100円ぐらいしか使わないライトなユーザーが。
あ、だから、その100円ぐらいしか使わないライトなユーザーが、僕らとかなんですよ。
うん。
それはなんでか言ったら、マクドナルドがそういう魅力的な、提案をしてくれなくなって、どんどんそのチーズバーガーとかがビッグマックとか好きなやつらを迫害していくからですよ。健康セットとかを押し付けてくるから。
うん、あ、売り上げ落ちたらなんかあのほらあれじゃないですか。そのなんか変な使用済みの肉使ってたみたいなそんな話じゃなくて。
それは最近のなんかあの一過性の
あ、そっか。
そうそうそう印象。でも年々ずんどん落ちてってるんですよ。
ああ、なるほど。
じりじりと。
じゃあファンが離れてるっていうことなんですね。
だって実際僕らとかでも、その頻度が、どんどんどん、ビッグマックポークの時とかってすごかったっすよ。
なぁ、そうか。
うん、チーズバーガー2個とマックポーク2個とかってデフォルトで買ってたし。
だから、俺はその量食わないんですよ。俺らもハンバーガー食っても2個ぐらいの感じなんで。
でもてっちゃん言ってましたからね。あの、はい、飲み会の時はチーズバーガー10個って。
うん。
一人で？
いや、一人じゃなくて差し入れ。
差し入れはいいっすよね、それはね。
うん。なんか一気にできるやつって思いません？
うんうんうん。
チーズバーガー買ってきたよ。
それもうめっちゃいいわって思いました、それ前に聞いた時。
じゃあ俺三つ食べていいって言ったら、まあ、殺すよってなるでしょ。死ぬよやって。一人一個だろって。だったらもう、お金出すか30個買ってこようって。
いや、フラアラにってなります、
ね。30個買っても3000円ちょっとですからね。
そうそうそうそう。
だからマクドナルドは、モテラジ聞いてるなら、
はい、
あの5万円で食べ放題カード出して。
ああ、それは、いけてますね。
1年間食べ放題。
あ、でもなんか、あれか。僕そういうカード持ってたわ。
え？
あの、ハンバーガーが絶対つくみたいな。
絶対つく？
うん。
誕生日の時だけとかじゃなくて？
毎日1個ハンバーガーつくみたいな。
なんかあった、なんかあった、それ。
なんかあったでしょ？
あったあったあった。なんかあった、それ。
なんか、なんばのマクドナルド全部回って、スタンプ押してもらったら、
うん、
十何店舗あったんですよ、その時。全店回ってそのスタンプ全部貯めたら、
うん、
ゴールドカードあげますみたいなのがあった。
なんか聞いたことある、それ。
僕それ手に入れたもん、欲しくて、うん、で手に入れてすぐあの千柳さんにあげちゃったけど、
うん、
その効果はその提示するとハンバーガー1個無料でもらえる
って。そうゴールド。
期間限定で。
1年間みたいな。
おお。
ちょっと面白いし、なんていうか、もう完全にあれじゃないですか。ビッグマック心をくすぐるじゃないですか。
うん。
こういうのって。不健康やし。
不健康。
ハンバーガー。何頼んでも、コーヒー頼んでもハンバーガー。ハンバーガー頼んでもハンバーガー。ビッグマック頼んでもハンバーガーって。
いいなぁ。
いいでしょ。これでしょ、求めてんのって。
わかる。
いや、違うと思うな。
え、だってま、いやいやいや。
そうかな。
うん。
うん。だって、昔のマックは尖ってたもん。売り上げがいい時のマック。
売り上げがいい時のマクドナルドは、みんなにマクドナルドのハンバーガーを食べさそうとしてた。
そう、あの、ハンバーガー50円とかじゃなかったでしたっけ？
そう、65円とか。
そんな安かったっすか？
ああ、昔そんな安かったっすよ。だからもうこんなん、もうサービスだから。
死ぬほど
食って。ハンバーガーとか。うん、食ってって。で、じゃあたまにそういう高いビッグマックとか、そういうの頼んでくれたらいいよって、ポテトとかって。
で、なんかいつ頃からか、マクドナルドのハンバーガーを頼むやつを憎み始めた、マクドナルドは。
うん。
なんかポテトとかジュースとかサラダとか頼むやつが偉いって。ハンバーガー頼むやつは死ねえみたいな。そういう態度になんか、なり下がってってた気がする。
悲しいですね。
昔はハンバーガーを
10個。700億ですよ。人間何人死んでもおかしくない額の売り上げが下がってるんよ。
たった4年で。
ああ。
たった4年で消えた700億円なんですよ。
すっげえな。
マクドナルド。で、その4年で100億円の売り上げを上げたモスバーガーって。
今日その話してましたね。
ヤッキー食べて分かったもん。
うん、分かったでしょ。
なこういうのなんかデカデカと200円で売り出して、うちはお手頃ですよみたいに。
うん、
ビッグマックにドリンク S ついてきますよって。何がよって。だから自動販売機でコーラ買うわ、ログ缶って。
だから、1000円払ってもいいから。
そう、1000円払ってもいいから、腹満たしてくれ
って。そう、1000円払ってもいいから、ビッグマック5個セットとかを作れっていう。
うん。いいね、それ。5個セット。
5個セットでいいじゃん。ビッグマック、にビッグマック2つとビッグマック2つとビッグマック1つがつきますみたいな。
そう、今ならビッグマックがつきますがビッグマックにお一ついかがですかって、あ、じゃあそのビッグマックにビッグマックがついてくるやつにこのクーポン使ってビッグマックつけれますかって大丈夫ですよって
セットのビッグマックはいかがいたしましょうか。
あ、じゃあそれも
あ、じゃあビッグマックでって、あ、かしこまりましたって、
ポテトとドリンクを L サイズ60円出してくれれば、今ならビッグマックがもう一つつくんですけど。
そういうのよ。
そう。で、席に持ってきたら、うん、うわぁ、なんだかすごいことになっちゃったな。ビッグマック6個に、ビッグマック6個に、ポテト L サイズとドリンク L サイズ、うん。
ビッグマックだらけになっちゃったんで。
うん、ダブったな。
そう。でもこのポテトはすごく正解だって。
正解だったって。ビッグマックの中で爽やかな存在だって。で、このわざとらしいほどのコーラ味って。
そう。そうなんですよね。わかってるわ。ビッグマック、そんだけつけてくれりゃ本物ですよ。
あ、ちょっと聞きたいんですけど、はいはい、これ最近最近というか何年か前ぐらいから、なんか、ピクルスを増したりとか、
あ、
なんかソース増したりできるじゃないですか。
あ、はい、はいはいはい。
それはどうなんですか？やってます？
やってる。
やってる。
俺最近ピクルス増しでって言ったら、ピクルスなしになってたんですよね。2回ぐらい。
もう
言い方の問題かもしれないけど。
言い方が悪かったですね。マシじゃなくて、増やして。
増量なのかもしれない。
増量。
増やしてとか。
いや、野菜多めって言えば。
でも本当にその時の、もう本当にピクルスのないハンバーガー、ビッグマックの、もう食べる価値って本当ないなと思って。本当に。
いや、多分、ピクルスをマシっていう人より、なしっていう人の方が多い
ん
ですよ。
多分そうなんですね。
だから、ああ、なしですね、って。
うんうん、
でも今やっぱり、マクドナルドは警戒するべきですよ。その、マシっていう文化があるじゃないですか。そう。マシマシとか言ったりするわけじゃないですか。
そうそう。
その文化をちょっと理解してもらわないと、こっちもやっぱやってられないですよね。
ね、看板出さずに必死
に。ああ、本当に。
だから、マクドナルド自体が、その、大柄飯みたいなところ脱却しようとしてるところが、もう間違いやし、うん、マクドナルドの支持者の大半は大柄やねんから、それを喜ばせないでどうすんねんっていう。
確かに、そうですね。
そう、ごめんなさいが言えなくてどうするのって。
ふたさん、いいこと言いますね。
うん。
俺がなんか、マクドナルドの幹部だったら、
うん、
なんかもう、800万ぐらいあげたい。
そう。
なんか株買うって安くって。
失った700億を欲しい。
俺もだって欲しい。歌さん700億もらったら、30億ぐらいちょうだい。不意に700億手に入ることがあったら、何も言わないでとりあえず30億僕に贈与してから、遊ぼう。
うん、いやね、ほんとね、そうやって大柄をバカにして、今までマクドナルドを、 の帝国を築き上げてきた顧客ですよ。
はい。
いっぱいビッグマック食ったりとか。
何週連続マクドナルドの話する。
いや、でも、てっちゃんが言ったんでしょ。だから、収録前に食ったって。
いいから早く豚さん、マクドナルドと共同アカウント作って、始めました
って。ほんで、食ってどうしたんですか、てっちゃんは。それを。
食って、
食っただけの
話をしてます。
それだけの話
ね、だから気合い入れようと思って、
うん。
でも結構食べたでしょ、
はい、あ、でも気合入ったと。
気合入って、クリアサヒも。
うんうん。
だから、おさらいするとポテト L2 つ、チーズバーガー2つ、はい、チキンクリスプ1つ、はい、ヤッキー。
はい。
でもね、ヤッキーが、ヤッキー頼むんだったらチキンクリスプ2つ頼んどいた方がよかった。マジで。本当に。
だから200円にも設定しといたバーガーがその低たらくなわけでしょ？
悲しくなるよ、本当に。
ヤッキーは200円なんですか？
はい。ヤッキーと、エグチと、なんだっけ、チキンのやつ、みたいな、あるんですよ。なんかね、
うん、
なんかマクドナルドでチキンのハンバーガー押すんですよ。
そう。なんで
いや、なんかレギュラーにもあるじゃないですか。
なんだっけな、チキンクリスプに毛の生えたようなやつやのに、むちゃくちゃ高いやつ。
前回めちゃ、まず、マクドナルドで。
なんでしたっけ、あれ。
歌尾さん好きな胸肉使ってるやつよね。
チキンフィレオ。
そう、チキンフィレオ、胸肉使ってる。
なんか、レタス1枚でめっちゃもったいつけますよね、あいつ。
あ、チキンチーズバーガーだ、チキチーだ。
あ、チキチーありますよね。
チキチーの戦闘力見る？
はい。
エネルギー444。
あ、
まあ、雑魚ですな。
うん。
わかんない。
生姜焼きバーガー、ヤッキー。
はい、生姜焼きバーガー。
ジューシーなポークパティと生姜焼きをイメージしたコクのある醤油味の和風ソースが絶妙な味わいのバーガー。本当にこれ開発したやつ首、俺が刑事だったら。
それ、その説明だけ見たらなんか、マックポークの後継になりそうな気もすんねんけどね。
やっぱマックグリドルだって。
ああ、グリドルはあれ強いですよね。
めっちゃ好きなんですよ、マックグリドル。
メガグリドルみたいなやつなかった？ないか。
今は、メガマフィンがありますね。
メガマフィンはなんかいつの間にかレギュラーに定着してますよね、あいつ。
うん。メガマフィンより俺はやっぱグリドルなんですよ。
え、ソーセージ。
甘いやつ？
そうそうそう。俺の、いつもの、究極だと思ってるのは甘いパンに肉って。
うん。
まあ、パンじゃなくてもいいんですけど、甘いのに肉っていうのが、人類が発見した一番の大きな発明だと思ってるんですよね。それを、マックグリドルという形で出した。アメリカマクドナルド、本当に偉いんですよ。
バーベキューソースとかああいうのって甘いもんね、もう
大変。うん。焼肉のタレも死ぬほど甘いでしょ？
死に甘いね。
それ、すき焼きなんか砂糖の塊じゃないですか。めっちゃ砂糖いるでしょ、すき焼き作るとき。だからこのね、マックグリドルソーセージエッグとかね、
うん、
もう明日朝マックいっちゃうかな。
待て、じゃあ、俺聞きたいんですけど、じゃあ、マック信者のお二人に、ベーコン、なんだっけ、パイがあったじゃないですか。
あ、ベーコンパイ。
うん。なんだっけ、プルパイ
の。ベーコンポテトパイ？
ベーコンポテトパイ。あれは、どうだった？俺、
僕は、パイ頼まないんですよ。
いつの間にかあれですよね、
なくなってますね。
マシンもなくなってた、焼くマシン。
あいつ、長らくずっとレギュラー張ってたはずの、アップルパイ。
アップルパイもいないね。
あ、ないんすか今。
ないない、とっくの昔に。とっくの昔に謎の失踪。
売り上げ下がる理由分かりましたよ、吉郎さん。
分かった。俺アップルパイは好きじゃなかったんですけど、ベーコンポテトパイがめっちゃ好きだったんですよ。
うん。
やけどするやつ。
嘘。
ね。
そういう人を切り捨てていってるんですよ、今。
俺、切り捨てられてたんだ。知らんかった。
アップルパイとか、ベーコンポテトパイって、こういう細い箱のところでパクってやって、スルって出てくるやつでしょ。
そう、スルってボロって落ちる。あと、ドロって手にかかって、ギャーって。
しかもめっちゃ熱いんですよね、ギャーって。熱かった
。しかも専用のマシンから取るんですよ。なんか保温してんのかわからないですけど。なんか、並んでるんですよ、このアップルパイとベーコンポテトパイが並んで、なんか専用のマシンに差し込まれてて、なんかそれを取ってね、ま、それをなんかもう出
す、あれ、
よかったな、あれ。
牛脂でパイ揚げてて、独特の香りがするんですよね。
うん。
なんか、すごいんですよね。
だって今ね、サイドメニューはね、
はい、
今見ると、ポテトでしょ？
はい。
で、ナゲットでしょ？
はい。
サイドサラダ。こっから真相があるよ。
サイドサラダって
。もう一個やばくなるよ。
え？
スイートコーン。
いや、蹴飛ばしたのかな。
シャカチキ。
ああ、あれか。え、終わり？
終わり。
パイ、三角パイとかは消えな。
ないないない、何もない。
あだってデザートとかはあります？
え、ない。
フルーリーは？
あ、スイーツはね、うん、あるよ。マックフルーリーとシェイクでしょ、
うん、
あとはソフトクリーム、うん、あとサンデ
ー、うん、忘れもしないわ、あのマックフルーリーがむちゃくちゃちっこくされ
た。あったあったあった。今スイーツの欄にあったホットアップルパイがある。
あ、いや、いる、いるやん、いるやん。
ベーコン、ベーコンポテト
パイ。ベーコンもないね。
ないんだ。
ないね。
あ、アップルパイ変えてきてたんか。まあ、あんまり、あんまり、自分では頼まないメニューなんですけどね、あれ。
あれはどうですか、あれ。あの、マクドナルドで誕生日会。
ああ、まあ、店舗によってやってるんですけど、今、衝撃のメニューがあって、ホームページ見てた、マックカフェバイバリスタ。
は？
何それ？
あの、バリスタが入れる一杯をごゆっくり。温かい雰囲気の中で心地よいカフェ体験とバリスタクルーの入れたスペシャルな味わいのコーヒーを楽しみください。マックカフェ by バリスタ全国約90店舗でやっておりますと。
ほうほうほう。
でもコーヒーのエスプレッソのカプチーノとかモカとかアイスチョコバナナラテとかそういうあのスタバっぽいの。
はいはいはいはい。
いっぱい生クリームプルプルプルって乗ってるやつ。
うん
なんかでもね、フードもあるんですよね、ケーキ。
ケーキ？
結構本格的なケーキも。
あ、でも、なんか、十数年前からその手のあの、マックカフェ的なやつって、ずっと挑戦してますよね。
ちょっと大阪にあるか探してみましょうね。
ね、阪急のところの、あの、マクドの横がマクドカフェやったはずなんですよ。
安倍の場所のとこありますね。
あ、そうですか。
うん。沖縄は？まあ多分大阪には何店舗、あ、意外と少ない、大阪2店舗ぐらいしか、ああ、堺にあるとか、そんな感じ。
堺とかなんや。
うん。じゃあ、あそこの泉大津市。あ、沖縄もありますよ、1店舗。うるま市。
あ、俺が近いわ。
うるまの、とこですね。石川店
カラオケ。マックカフェがあるってことなんですか？
いや、マックカフェではないんですよ。
マックカフェではない。マックカフェもまだありますよね。マックカフェ自体はもうなくなったの？
あ、これ進化したんじゃない？それに。
ちゅうかまあマックカフェとか。
いや、だからどんだけマクドナルドの話するんだよって俺ら。やめよ。
だから沖縄そばの話に変えよう。
そう、沖縄そばの話。
いや、あのね、あの、吉郎さんのとこの沖縄そばっていうのは結局何なんですか？
なんて俺、どう答えましたか、ね、
沖縄そばってなんかいろんな流れがあるじゃないですか。
北斗龍拳とか。
そうそうそうそう。
うーん、
なんかあの、こないだ、てっちゃんさんとあのイベントで行った時に、
はい。
巻き食堂で最初集合したんですけど、はい、巻き食堂ってなんか、名護そばって看板に書いてるんですよ。
うんうんうんうん。
で、名護そばが売りや、みたいなこと言ってて、
おう。
ああ、そうなんやって、名護そば頼んで食って、ああ、うまいね、とかって思ったんですけど。
はい。
名護そばってなんかあの、かまぼこみたいなの乗ってんのはわかるんですけど。
はい。
その、そばも違うらしいじゃないですか。
全く知りませんね、それは俺は。
その、名護そばとか沖縄そばとかの、何が違うんだ、みたいな。
ああ、そこはマジでわからないですけど。
はい。
本当に適当でやってる感じがあるんですよ。もう、各、おのおのが。
まあ、言うてるだけみたいな。
うん。で、また、うちの方、多分沖縄そばって昔は、あの、細麺っていうのがなかったんですよ。あの、少し、あの、平麺というか、太麺というか、
はいはいは
い、そういうのが多分主流だったはずなんですけど、
うんうんうん、
で、ちょっと南城市のですね、
はい、
南城市っていうところがあって、そこで玉屋っていう蕎麦屋ができるんですよ。
はい。
ある時期に。
はい。
そこから派生して、この玉屋系っていうのが増えてくるんですね。
うんうんうん。
あの、細麺のあっさり系の蕎麦ってやつなんですけど。
ははは。
結構沖縄蕎麦っていうのは、あの、昔のやつは結構こってりっていうイメージがやっぱりあるんですが、
うんうんうんうん、
こってりで、あの、太麺っていうか平麺っていうか。
ちょっと豚骨風味のやつ。
そうですね。 そうじゃなくて、まあ、2000年代に入ってちょっと過ぎた時に、この玉屋系っていうのが出てくるんですよ。
うんうんうん、
で玉屋っていうのが結構修行した、人を、結構、のれん分けするみたいな、のれん分けじゃないですけど、うん、独立別に全然 OK よ、みたいな感じで、うん、玉屋の名前を出さずとも、うん、お店を自分で構えていいよっていう感じで、
はいはい、
すごい排出していくんですよ、その蕎麦職人みたいなの、
うんうん、
その玉屋が作ってた蕎麦が、細麺の、うん、あっさり系の出汁を使った蕎麦なんですね。
うんうんうん、
でその玉屋の主人っていうのは俺のおじさんなんですよ。はい。で、だからそこでうちの、お母さん、つまりこの、おじさんの姉貴なんですけど、うちのお母さん。
はいはい、
でそれが、まあそこで修行して、
うん、
で、それで、米初そばに持ってきて、それでお店開いたみたいな感じですね。
あ、
じゃあ直系じゃないですか。
直系は直系。
こと、米初そばは、あれは、細いんやと。
麺は細麺ですね。
で、あっさり。
あっさり。
あっさりの。
はぁー。それでは、好きなタイプの。
結構、だからそれで、本当に修行した人いっぱいいてですね、もう玉屋で。
うんうんうん、
で、沖縄にはやっぱり玉屋系っていうのがあるんですよ。玉屋系の。めっちゃいっぱいあるんですよ。
なんとなく、細いのやら、平たいのやら、豚骨っぽいやつからあっさり系やら、あるなぐらいにしか思ってへんかったけど、そういうことなのか。
そう、僕の国際通りのバンボシの隣で食べたのは豚骨だったもんね。
うんうんうん、古臭い店はめっちゃ豚骨やった。うん、てっちゃんが苦手やわとかって。
こっちの特徴としてはやっぱりもう澄み切ってるっていうか、もう全く白濁してない。
うん。うんうんうん、やっぱそっちが美味しい。
うん、そっちの、うちはそれ系のそばです。
こないだね、大阪のスーパーのライフっていうとこで、九州沖縄フェアやってたんですよ。うん、
はい。
ほんで、あろうことか、大阪のスーパーなのに、沖縄そばの茹で麺売ってまして。
うんうんうん。
で、つゆも売ってたんですよ、ビニールに入ったつゆ。
はい。
で、あーって思って、こっちでこんなん買えるとかって嬉しいなって思って、めっちゃ買い込んで。
うん。
で、そのつゆも、基本焼きそばにして食べようと思ったんですけど、こういう茹で麺手に入ったら焼きそばにしたら最高じゃないですか。
うん。
そやから焼きそばしようと思ったんですけど、でもまあまあ一応普通に蕎麦も食いたいなと思って、スープもちょっとだけ買って、何個かは普通に沖縄蕎麦にして食ってたんですよ。
はい。
そしたらそのスープが完全に澄み切ったスープやって、
うん。
あーって思って、豚のエキスとか全く入ってないわっていう。
うんうんうん。
あーなんか、これ普通にカツオだしとかそういうので。
うんうんうん、
魚系で取ってる出汁だけやなって言って、こんな、なんか、さらっとしたやつもあんのかって思って。
そうだ、結構だからそれが今、多少流行りっていうか、流行りっていうか、増えてきたっていうことですね。やっぱりこの玉屋っていうのすごく受けたんですよ。
うん、
玉屋っていう蕎麦屋さんが。
うんうんうん、
南城市にあるんですけど、
うんうん、
でもう本当にもうそれがもう、ちょっと起爆剤というか感じで、本当にもう澄み切ったスープが結構増えてきたんですよね。そうそうそう。
うまいですよね、どれも。
うちのも、その玉屋、もちろん玉屋系なんで澄み切ってはいるんですけど、やっぱりちょっと少し、あっちとは味を変えるために頑張っていろいろやってはいるんですけど、その中でやっぱり宇宙刑事そば作ったり、
何それ？
あとは
宇宙刑事そばすごかった。
スターウォーズそばとか作ったりしてるんですよ、僕は。あと、イングレスそばとかですね。
そばもイングレスがあるの？
イングレスって青と緑が戦う。
はい。
世界観なんですけど。
どうやって、かき氷を入れるぜんざいではわかるよ。
ブルーハワイとメロンで、
そうやってましたよね。
はい。
そばは無理でしょ？
と思うじゃないですか。
思う。
着色料を入れれば問題ないですよ。
なるほどな。
青の着色料と緑の着色料があってですね。
はい、
これスーパーに売ってたんですよ。
はい、はい、売ってるけど。
それそばに染みさせてみたらもうめっちゃ青くなって、もうめっちゃ緑になったんで、これイングレスそばだっつって出したんですかね。
そばのこの麺自体が染まってるの？
そうじゃないです。もう出汁だけです。
2色にするわけですか？
いや、違います。 別に青軍の人は青だけど、
ああ
緑軍の人は緑を選んでみたいな感じで。
でも、青い出汁のそばってどんな感覚なんやろうな。
すっげえまずそうっすよ。すっげえまずそう。
なんかほら、緑にしたら、どんなものでもメロン味になるみたいな。
うん。
赤にしたらどんなやつでもイチゴ味になるみたいな。
なんか最近デイリーポータル Z で見た、それ。
ね、これ。
調味料入ってないですかね、あれは。
そう。これね、ものすごい覚えがあるんですよ。
うん。
名古屋の喫茶店コンパルっていうのがあって、チェーン店の。で、そこで、なんですかね、メロンソーダ頼むと、ランダムで赤か緑出てくるんですよ。
なんでなんですか、それは。
普通メロンソーダ頼んだら、まあ、緑が出てくる可能性が高いじゃないですか。
いや、その可能性しかないですよね。
そう。コンパルは 50% ぐらいの確率で赤が出されるときあるらしくて、おばちゃんの。おばちゃんが赤にするか緑にするかなんか決めるって。瞬時に。
あ、それいいな。
うん。で、2杯とか、同じテーブルで2杯とか頼んだら文句なく赤と緑やって。
うん、
なんか、この、やっぱり同じ色やったら面白くないっていう。
面白くないっていうのがいいな。
うん、で、僕らその何人かで行って、宮田さんとかも行っててんけど、2杯、その同じグループで2杯頼んでたんですよ。だから赤と緑出されたんですよ。
うん。
ってメロンソーダ頼んだら何、なんか、いちごソーダみたいなの出てきてんけど、いや、メロンソーダですよって。
うん。
着色料が違うだけで同じですって。
ほうほうほうほう。
で、飲むじゃないですか。
うん。
なんか氷いちごの味すんなぁと思って。で、メロンの方飲むじゃないですか。うん、やっぱメロンの味すんなぁって。でも味一緒っちゃったら一緒かもしれんけど、なんか、どうも一緒には、目つぶったら同じやねんけど、
うん。
見ちゃうと、引っ張られるんですよ。
あ、目つぶったら同じ。
同じ。どう考えても同じ。なんか緑の方を飲むと、ああ、やっぱりこれメロン系やんなとかって。
でも一時期そのかき氷のシロップでそんな話ありましたよね。はい、その成分見ると何の違いもないんだけど、
はい、
別に着色料だけのところだけ違うと。でも食ってる時はやっぱり味違うと。緑はメロン。
そうやね。
赤はイチゴ。でも、あれ、かき氷のやつは多分香料が影響してるって話を聞いたんですけどね。
もちろん。で、そのメロンソーダに関しては、もうほとんど香りなんかしないんですよ。甘くて、ちょっと酸味が効いてるぐらいの話で。あと炭酸。それが赤かったら、イチゴっぽい雰囲気すんなーとかって思うし、緑やったら、やっぱりメロンソーダやなとかって。そう、この人間のこの色に騙される感じってすごいなって思って。でももしかしたら、おばちゃんに騙されてる可能性もあんねんけど、いや、一緒やでって言って、実は違うっていう。
うん、なるほど。
でも、目つぶって飲んだら、あ、同じかもなっていうぐらいのものなので、多分色にめちゃくちゃ騙されてるんですよ。でも何も同じやったら自分にこう、ねえ、暗示かけても、いや、でも味違うしなってかって、思っちゃうという。なんかその、色って怖いなっていう、思いましたね。
うん。
うん。てっちゃんさんいんの？
あ、いる。
あ、いる。
いや、考えついてしまって。
うん。
そういえばチョコミントもそうだったなとか。え？いや、白いチョコミントアイスがあったからなんか食べてるとき違和感があって。
あー、言うてた。
なんかなーって、やっぱ緑じゃないとなーみたいな。
そう、緑とか、どきつい色じゃないと、ちょっと、うん。
なんか最近ネットで見たのは、
はい、
もう、見た目は完全に水、透明だけど、
はい、
カフェインがめっちゃ入ってるから、コーヒーの味。コーヒー。
はい、はい、はい、はい。
あー、
ましたね、最近。
ホワイトコーヒーみたいなもん。
わかんないですけど、もうとにかく見た目は、ま、もうマジ水なんですけど、
はいはい、
飲んだらもうバッチリコーヒーみたいな。
で、それを飲むとどんな、どんな印象を受けるというか、そういう実験ですか？
あ、実験って終わる。そういう商品
開発。単にこういう商品作りましたみたいな話なん
ですか？そうそうそう。
あ、クリアコーヒーみたいなやつですね。
なんか知らんけど。
昔ね。
それは、ダメだな。
あの、ホワイトコーラっていうのがあって、
うん。
無色透明のサイダーなんですけど、あのコーラですっていう。
うんうん。
これがね、なんかあんまりコーラの味しなかったなって、なんかぼやけた味してたなっていうのが、ずーっと頭の中にあって、
うん、
そして今、あの、ウィルキンソンの炭酸のシリーズでコーラ味ってあるじゃないですか。
あ、ありがとうございます。
あれなんかもう完全透明ですやん。
うん。
でもコーラの匂いだけするじゃないですか。
うんうん。
どうなんかなって。
俺あれめっちゃ好きなんですよ。
お
お。
めちゃめちゃ好きです、あれ、俺。
黒じゃなくてもいいと。
全然いいですね。
透明でよかった、
ね。炭酸水もともと好きなんで。
あ、好き好き。僕も好き。
はい。
俺は好きじゃない。
あ、そう、ドライコーラあれめっちゃうまいですね、俺は。
てっちゃんも炭酸水にしてやろうか。
でも、俺見た目炭酸水だったら俺っぽくないでしょ。
どういうこと？
いや、だから見た目でちょっと、えってなるでしょ。
うん、あ、なる。え、あ、え、あ、炭酸って
思うけど。
てっちゃんどこ行ったのって
。そしたら水がブルブルって言う。俺だよって。
それやねんな。タブクリアっていうジュースが昔、コカ・コーラから出てて、それも透明のコーラでしたね。あれ、あれもなんか、人気なかったやん、おような。
やっぱ色は大事よ。色は本当に大事よ。俺、青いのなんか食欲そそるのよ、俺は。
あの、ミントみたいなやつね。
あ、なんかアメリカのケーキみたいなやつめっちゃ好きで。
ああ、あ、あの、あと、な、なに、ソーダアイスキャンデーみたいなや
つ。そうそうそう、ああいう色めっちゃ好きなのよね。うんうん、
ソーダセブンとかさ、
そう、ソーダセブン。
ソーダセブンみたいなやつ。そうですね。
ソーダセブンとか30円で買えたのにね。
ねえ、ほんとね。あれって沖縄だけじゃないの？
沖縄だけ。
あれ沖縄だけですよ。
あれソーダセブンって沖縄だけなんですか？
はい。結構アイスは沖縄だけですね。
あれをね、あれどう噛まないで食うかってやってましたね、みんなね。わかります？うちの周りだっかな。
え？
あの、噛まないでどんだけもう舐めてなくすかみたいな。
ペロペロって。
もうそうですね、もう、もう。
なんかそれ、なんか近くのおじさんがこれ舐めてから減らしたら30円あげるよって言って。
何それ。
ペロペロおじさんとかなんかそういうのがいたとかじゃないですか。
違う違う。
じゃあ次はこれも舐めてみようかって。
違う違う。あれ、どう噛まないで、あの、減らすかっていうことをみんなやってましたね。そうだけど。
なんか、ああいうアイスキャンディをペロペロペロペロ舐めて、ずっとやってたら、
うん。
どっかで崩壊点が来ません？
うん。
ボロッ、ボロッ、
その時にもうめっちゃ大きい口で全部口に入れるんですよ。で、それで引き抜いたら棒だけ残る。
ソーダセブンとかね、アンパンマンアイスとか、ああいう、あの、沖縄特有のアイス。
うん。で、アンパンマンが本当に沖縄特有なんですけど、本当に聞いた時はびっくりしましたね。
びっくりした。
沖縄アイスやからね、なんでか。
知らなかった、本当にあれは。
毎日にないですからね、アンパンマンアイスなんて。
でも、あれの同じ系統で、ほら、てっちゃんさん、あの、ホワイト、
なんか。ありますよね、丸いやつ。
ちゃんさん、あれ噛める？
あれ噛めないやつ、あれプロ
だよね。あ、じゃあ、あの、そうそう、音、音、音。
音？
いや、俺、あの、僕、あの、発泡スチロールがすごい苦手なんですけど。
あー、わかります、わかります。発泡スチロール噛んでるような。
あの、噛んでるとき、発泡スチロール噛んが出るじゃないですか、あれ。
え、そんなアイスあるんですか？
そう、あるある。まだ出てる。
そうですよ。
え、発泡スチロールみたいなアイスがあるの？
キュッってなるんですよ。
そう、キュッキュッって。
何それ？
それをね、俺もほんと嫌で。
キュッキュアイス。
だから舐め倒すんですよね、だから。
発泡スチロールみたいなアイス。
そうそう、キュッキュッってなる。
あ、味っていうか、発泡スチロールみたいな、あの、噛み心地。発泡スチロール
みたい
な。なんか発泡スチロールと同じ音がするんですよ。
へぇー。アイスキャンデー系なんですかね。
で、中はチョコ。
白い。
え、チョコ？
沖縄のアイスクリームはね、
はい。
奥が深いよ、ブタオさん。
まあ、きなこ餅とかありますもんね。
きなこ餅、アイス、アメリカンクランチ。うん。あとは、
入り巻きトカゲ、あの、
入り巻きトカゲのチョコレートのやつ、
ね。入り巻きトカゲとかありますよね。
あと、ヤンバルクイナのチョコレートのやつ。あとは、ベニーもアイス。あと、チンスコアイス。
てっちゃんさん、昔ね、沖縄でさ、はい、あったアイスでさ、レッドウォーリアーズ、サタンウォーリアーズって CM があったのかな？
え、何それ？
なんかさ、アイスにさ、シールがついてて。
うん。
なんかね、それのやっぱりシール、びっくりマン系よ、多分。
うん、ああ、わかる。
だけど、なんかさ、そのシールがなんか、なんかさ、他に、俺もよく覚えてないけど、サタンウォーリアーズとかなんか CM があったわけよ。なんか、そいつらが戦うあのシールが入ってる。そうそうそう、
あと、うん、食べたらタケコプターになるやつ。
あ、何それ？
タケトンボになる
アイス。タケトンボになるアイスね。
いや、タケトンボの棒でアイスクリームができてて。
え？
食べ終わったらタケトンボになるんです
よ。え、ブンブン回して遊べるってこと
か。ちゃんとカチってつけて。
飛んでいくの？
飛んでいく。あと、
出ちゃった。
あとは、
うん、
これ、最近売ってないんですけど、どこに持ってなくて。50円のチョコの長いやつ、はい、覚えてます？
50 円のチョコの長いやつ？
長いチョコのアイス。本当に長い。腕ぐらいある？
え？
知らんな、それは。知らん。
いやいやいや、ある、あったけど、今、どこにも売ってなくて。
そんな長いアイスがあるんですか？
しかもね、棒も太いのよ。
うん、うん。
知らん。
腕ぐらいあるの？
腕ぐらいある、本当に。腕ぐらい長い。50円で。どこにも
アイスキャンデーっぽいやつなんですか？
いやー、チョコで、全然噛むやつ。ミルクチョコみたいな。
あ、全然わからん。
まあまあまあ、でも、ちょっと固めのやつですよね。
うん。
ロンロンは？ロンロン。
ロンロン？
何それ？
オレンジ味のさ、チュッチューみたいなやつでさ。
あ、チューブに入ってるってこと？
そうそうそうそう。
そうそう、沖縄の人は、うん、30円の太い、あの、ミッキーが書かれたチューチューのやつをどこで、なんて呼ぶかで出身地がわかるんですよ。
そうだね。チュッチューだね。ミッキーチュッチューって言ってたの？
僕たちはサンティーって言ってたんですよ。
サンティー？
サンティーもそうよ。サンティーもそうだけど、サンティーとは別に、ポキッと折るやつ？
え、チューチューじゃない？そうする？
あれね、あれにミッキーチュッチューって言ってたの、俺たち。
ミッキーどこにもいたんですよ。
ミッキーはどういうことなの？
いや、だからミッキーの絵柄が入ったのはサンティーって呼んだり、サンチューって呼んだり、
うん、
ミッキーって呼んだり、
うん、
もういろんな呼び名があるんですよ、沖縄で。
うん、
だから、あれなんて呼んでたって言ったら、あっちの人なのねってわかる。
サンティはちょっとぶっとい
やつで、凍らしたのをガリガリ食べたり、あとはちょっとだけかじってチスって出
す。そうそうそう。そうそう。
あれも正式名称であんのかな、チューチューなのかな。
サンティ。
サンティは30円のティーでしょ？
そう、サン
ティ。ゴーティーもあったかな、うちは。
ゴーティ
ー？ゴーティー、ゴーティー。
50円、チューチュ
ー？今、
一緒じゃない、これ、パーラーに売ってるね。
そうなんですよ。パーラー文化がなくて、俺に。
あ、そうなの。50円だから、ゴーティーっていうのがあったんだよ。
パーラーが周りになさすぎたな。
でも、パーラーってなんか、内地では、パチンコ屋らしいですね。
あ、そうらしいですね。ないみたいですよね。
通じないらしいですね。
あ、パーラーって言ったら、パチンコ屋をパーラーとかってよう言ってて、なんか、屋台プラス店みたいなやつでしょ？なんか、お持ち帰りっぽい。
そうです、そうです。
学生がよく食べがちな。
てっちゃんが言った宜野湾の、なんか、わかめ飯。宜野湾じゃないよ。
あ、浦添
のわかめ飯みたいな。
笹わかみたいなやつ。
ああいうのパーラーって言って、あれですよね、金太子とかの元もパーラーなんですよね。
ああ、そうですね。
あんなんパーラーっていうのは内地では全然一般的じゃない。
あ、そうなんだ。
ああいう店が全くないわけじゃないけど、パーラーっていうジャンルっていうのは全然ないですよね。
カフェはわかります？カフェ。
え？
カフェ。
喫茶店じゃなく？
これ、売春宿なんですね。
いや、それはもうわからない。
売春宿。
カフェって書いてあるんですよ。カフェって、ほら、かに、ふに、えじゃないですか。
ほうほうほう。
か、かきくけこのか、ふ、小さいえ、で、カフェじゃないですか。
うん、
違うんですよ。あの、売春宿はカフェって伸び線があるんですよ。カフェって。これあの、小座の、あの、なんつうの小座の売春宿ですね。小座十字路の。そこには全部そう書いてますね。
いやー、沖縄市のね、うん、ポテンシャルは半端ないですよ、豚は。
赤線地帯か。そうだ。
だってワークマン、沖縄市にあるんですよ。
ワークマン
ありますね。最近できたのかな
ワークマン、作業着といえばワークマン。
は
ぁ。ワークマンのね、作業着が活かしてるんですよ。
いや、てっちゃんが、なんかツイッターやったと思うけど、作業活かしてるって写真あったけど、
うん。
何が、どこがどう活かしてるのか全くわからなかった。
まず値段が安いでしょ
もうそれはいいですよね。
で、作業着だからタフよ。
うん、それもいいですよね。
いいでしょ
はい。
ってことは、もうジムに使いたい放題じゃん。
作業着でジム行く。
あ、俺、だからずっとそういうところで洋服買ってるって言ってるよね、作業着を。あ、さ、あの、ジムは。
そうなの。でもあれはなんかもうめちゃくちゃ上着とかのやつで。
いや、あれは普段から着たいな。普段から着たいな。
しかも上下同じ色みたいなやつやん。
あれかっこよくない。
いや、別にかっこよくはない。なんか作業着やな、みたいな。
いや、寒い時は。いや、あのね。
うん。
なんかね、作業着になんかちょっとし、だって、ディッキーズじゃん。
え？何それディッキーズって。
ああ。
作業着、あのアメリカのブランドの。
そのフィーリングでやってるってわけですね。
いや、だからディッキーズももともと作業着でしょ、うん、てか今も作業着ですよね。
うんうん。
それ高いの？
高くはない。
あ、高くはない。
だけど、あの若者のオシャレのズボンみたいな、つなぎとか。
あ、そうなんや。
そう、オシャレ T シャツみたいな感じで使われるブランドなのよ。
うん。
作業着だけど。だから、ワークマンも。
いや、違うと思うけど、俺。
いや、ワークマンとかディッキ、だから、アメリカはディッキーズだけど、日本ならワークマンでしょ、みたいな。
トライチでしょ、あの、日本は。
いや、こっちだとコーナー、コーナー。
トライチとかだと、ちょっと、ニッカボッカとか。
そうそうそう。
そうじゃなくて、ちょっと、やっぱワークマン。
なるほど。
あの、スタイリッシュな作業着。
そんなんあんの？
今度、H&M が、なんか。
あ、ライカムにもできたみたいで。
あ、オープンの日行きましたよ、俺。
はぁ、どうでした？
鬼混んでて、あの、だから、車も止めれなくて、もう、だから、行かなかったです、だから、一緒に。
行かなかった。
本当にね、豚尾さん、ライカム連れて行きたい。
行ったけど、行かなかった。
大きいらしいね。
もうゾンビよ。
すごい。
すっごい作りだから、面白い作り。
面白いゾンビの。
うん、なんかね、あのショップ、もう、ただの大型ショッピングモールじゃないくて、うん、なんかね、いろんな階に行くのに、このエスカレーター乗ったらダメとかがある。
何それ？
そう、
複雑なの。
どういうことそれ？
そうそう、だからこのエスカレーター乗ったら3階には着けないとか、2階から4階に行くエスカレーターとか。
はぁ、なんかあの、コマンドでシュワルツネッガーが暴れたとこみたいですよね。
そうそうそうそうそう。
お次はターザンと来たわって。
うん。
かっこいいとこ見せましょうっていう。警備員がい
た。肉もりもり、髪はチャーハン。
筋肉もりもり、マッチョマンの変態だっていう。ああ、そうか。
あとはね、銀天街とかあるし。
あ、銀天街ね
え、ブタさん行ったことあるんですか、銀天街。
あのね、僕は、愛媛の松山の銀天街は行ったことあります。
なんじゃ、それ。同じ名前なんだ、それ。
いや、銀天街っていうのは、ああいう。
あ、そうなんだ。共通してる。
アーケードとか、ああいうのの銀天街って、言ってましたね。で、その銀天街っていう名前残ってるとこってめっちゃ少ないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
もともとそういう名前が全国にあったと。
みたいですね、銀天街っていうの
は。確かに、結構歴史はありますからね、銀天街は。うちの小座の、
うん。そう、銀天街入ったら、まあ夜だったからみんなしましたけど、なんか、ね、外でベンチで、なんか飲めるよみたいなところがあって、結構数が。結構若者とかもやってて。
ほ
あの、ほれ、国際通りのほれ、あるじゃん、平和通りの。
ははは。
足立屋みたいな感じ。あそこまで盛り上がってないけど、
うん、
あんな感じでやってて、
うん、
なんか楽しそうじゃんと思うんだけど、
うんうんうん、
でもちょっと入れ墨入ってたりするの。しかもあれは、ヤクザ系じゃなくて、その若者の入れ墨あるじゃん。タトゥー、タトゥー。 で、ちょっと大きいピアスしてメガネかけて、はい、帽子かぶってるみたいな人っているじゃないですか。
ね、
なんかちょっとよくわからん柄の T シャツ着て、うん、ちょっと袖から、うん、で、結構俺がこのやって見せたら、あ、どうぞどうぞ空いてますよとか言って、気軽に声かけてきて、うん、いい人アピールするけど入れ墨入ってる
な。むちゃくちゃこう、で、でっちゃんのこのずっと、この強固な偏見がたまんないですね。
強固な偏見。
いいわ。全然強固な偏見でしょ。
所詮入れ墨入ってるみたい。
だって入ってるもん。
入ってる。
で、結構大きめのね、耳で、ああ、じゃあ入っちゃおっか。ああ、じゃあ、ここら辺、僕、那覇から来たんですけど、ああ、那覇から来たんですか、僕もですよ、とか言って、うん、ああ、そうなんだって。
お前ら逃げてきたんじゃねえのか、みたいな。
しますって。うち、一応、センベロセットやってるんですけど、そっちの飲んだ方が安いですよ、って言って、ああ、だったら、じゃあ一応、センベロでビールお願いできます。はい、ビールですね、って言って、あんまり冷えてないグラスで、ビールガーって泡たっぷりで注がれて、うんで、一応、スマホ持って、うん、これや銀天街でこれやって言って、でもお兄さん、なんで、那覇から来たんですかって、あ、ちょっと、知り合いがいて、帰りに一杯ぐらい飲もうかなって、バスの時間もあるし、ああ、そうなんですかって、でもうち、結構、あ、もう1時間ぐらいで閉まるんで、これ飲んだら、ね、みたいな。そしたら、いいっすとか言って、何屋さんお疲れ様ですって言って、うんめっちゃレコードとかいっぱい入った、なんか、銀の、でかいアルミのボックス抱えた、悪そうなやつが来て、わ、はい、お疲れとか言って、特殊な握手を3回ぐらいして、パンパンパンみたいなやつ。うん、で、お疲れ、一応ビールちょうだいとか言って、でも俺はもう、蚊帳の外で、一人ブルブルって震えながら、一応1000円払ったからもう2杯飲まないと。ブルブルってついて、たとか見てたら、あ、お兄さんツイッターとかしてるんですか？うち、フォローしてください、うちの店とか言って、あ、そうですか、お店の名前はなんて、あ、これです、これですって言って、あ、うち、フォローしましたよ、お兄さんのこととか言って、あ、そうですか、フォローしちゃいましたか。
どこまで、
めっちゃめんどくさい。
どこまででっ
ちゃいやいや、めっちゃ、親切に、うん、沖縄市来た、俺、たまに那覇とか行くんですけど、どこら辺で飲んでますとか言って、境町で飲んでるんですかじゃあ、境町だったらあのお店してます何々さんとかって言って、ちょっとあんまり人はわかんない。お店もあんまり、特定のところにしか行かない。あ、マジですかじゃあ、あっちの何々さんってところの T シャツ屋さんあるんですけど、あっちめっちゃいいですよ。いい T シャツ。これ俺、今着てるやつとかって。こう、結構、俺の名前出したら結構安く買えるんで。マジでいいですよ。そう来ましたかって。あ、そうですね。確かに、この季節 T シャツが何枚あっても損はないですね。みたいな感じで。ずっと金天街で永遠に気のいいタトゥーが入ったお兄さん。
は
い。
てっちゃんさん。
はい。
もう俺、なんか謝りたくなってきた。なんか知らんけど。俺は関係ないけどさ、なんか、沖縄市って、銀天街ってないっすよね。ないよね。あれね、あそこは。
いや、あります。で、こういうのね、いっぱいあるんですって、本当に。ちょっとタトゥーが入って、大きめのメガネかけて。
めっちゃわかる、なんか。
わかります？で、なんか、おしゃれなインベーダーとか抱えた帽子かぶって。
いや、インベーダー
で。めっちゃわかる。めっちゃわかる。こいつはめっちゃ地域活性化だとか言ったりするんですよ。
そうそうそう。最近さーって大きな足も人少なくなって、若もう俺らが盛り上げていかないとって言って。そう。
いいやん。頑張ってんやろ。いや
違う。
めちゃくちゃって言うんですよ。めちゃくちゃ、
うんうん。
俺らが盛り上げていかないと。うん、でも入れ墨かなって俺は思って。偏見、
うん。違う。なんか、俺もあいつら嫌いですよ。うっとうしい。本当に。なんかあいつら、なんかすぐ NPO とか立ち上げてから、なんかすぐなんか税金を使おうとする気がするんだけど、俺。なんかよ、商業施設にさ、急に NPO 法人みたいな施設を作ってさ、なんかそこ隣でさ、なんか蕎麦屋やったらなんかやりにくいじゃん。なんかそんなのなんか妨げになってる気がするんだけど。
そう。だいたい大麻解禁賛成みたいな。
あ、俺もやった方がいいと思うけど、それは。
で、それで、うん、で、いろいろ話は知ってるつもりはないけど、あっちが話してきて。
そう、わ
かる。そう。で、それで、お兄さん30代なんですかって言って。 めっちゃシージャーじゃないですか、とか言って。なんで俺タメ口聞いてたんだ。いや、もう本当に、言った、シージャードって他のやつらにも言って。あ、もうめちゃくちゃ痛くないって、この店。あ、そうでした。僕おじさんですね、みたいな。いや、そういう意味じゃないですよ。
それわかる。めちゃめちゃ。
めっちゃシージャーじゃないですか。
なんかわからへんけど、めちゃくちゃでっちゃぎが、そういう人に恨みが、なんかわかる。
めちゃくちゃわかる。
いやーでも、成人になった僕たちには責任があって。
そう。核ミサイルに電気乗らんといけんか。もうね、そういう飲み屋ってわかるんですよ。気のいい奴らが集まって。
はい、気のいい奴らが集まってってもいい。
だって俺、気のいい店主じゃん、こうやって話しかけてくれて。うんうんうんうん、あっちのお店行った俺の名前出したら T シャツまで安くしてもらえるんですよ。どう考えてもお得じゃないですか、これ。
うんうんうんうん、
で、沖縄市のことを未来について語ったり、
うんうん、
これからね、イベントとかやったり、
うんうんうんうん、
とか、エイサーとか呼びたいとか。
うんうん、
いや、いやいやいや、俺もうめっちゃもうこの、なんかね、その、地域活性化のためにエイサー呼んだり、
うん、
なんか頑張る、あと T シャツ紹介できますよとか言う人は、うんうん、もう全く信用できない。
全く信用できない。
全く意味がない、意味がないっつうか、うん、なんか、そういう人いっぱい見てきたんですけど、
うん、
あ、なんていうかね、それで、その地域の活性化に繋がった覚えが全くない。
覚えがない。
マジない。それよりもなんか自分の利益を追求してるやつの方がなんか信用できるっていうか、なんかこいつらみんな、でもみんなよ、みんなも地域の活性化ばっかり言ってからね。
後ろさん。
あ？
ゆいまあるじゃないですか。
だからさ、やらしなすよ、マジでさ。
ゆいまあるじゃないですか。みんな助け合っていって。うっとうしいじゃ関係なくやっていきましょうよって。
マジでムカつくっていうか、もう、関わりたくない。マジで。
銀天街の話をしたばっかり
に。銀天街の話をしたばっかり。銀天街には NPO 法人とかいっぱいあってからね、もう本当に。
いっぱいあるんですか？
いっぱい。あ、じゃあ、
ちょっとできん。
小座の商店街はどうなんですかね。
で、要するに、銀天街、小座ですよ、だから。
あれ
小田中城が銀天街で、
で、
また一番街は小屋にあるんですけど、その、はい、ゲート通りのところ、基地の、小屋のやつも、やっぱり多少 NPO 法人が入ってるんです
やっぱり NPO 法人なんですね。
うん。で、そこっつうのはなんか、別に商売する気もないから、
要するに。税金でなんとかなってるみたいな。
なってるし、なんかめっちゃ年食ったおじいちゃん、おばあちゃんが、三人ぐらいなんかコーヒー飲んでるんですよ、そこで。
うん、
なんかそのフリースペースで。
うんうんうん、
まあ、なんて言えばいいんだろうな。じゃあそのおばあちゃんになんか文句言ってるわけじゃないけど、
うんうん、
なんていうか、俺そのおばあちゃんになんか別に何もゆかりもないけれども、なんて言えばいいんだろうな。その、すごいもやもやするんですよ、そいつから。俺は金取ろうとしてるみたいな。俺はこのおばあちゃんに蕎麦売って500円もらえたらいいなって思ってる自分がいるみたいな。
え？
なんて言えばいいんですかね。その、NPO 法人のところっていうのは、おばあちゃんから金取らないじゃないですか。
うん。
スペースを、なんか、なんつうの？スペースを提供して。
うん。
で、それは、そのスペースの提供っていうか、その活動資金っていうのは、まあ、税金から取るわけでしょ？
うん。
いや、まあ、わかんないけど、その NPO 法人だけやったら別に、行政からお金引っ張るっていうことは含まれてないから。
そうですか。
いや、NPO 法人って、なんか、資金提供を受けるっていう団体じゃないっすよ。
ああ、まあまあ、じゃあ、それが、
非営利団体としてやってますっていうだけの話やから、そっから、その、会社だって補助金受けることもあるし、NPO 法人やからって言っても、どこも予算出してくれないとかって、それ、働きかけるのは勝手やからね。出してくださいって、地域活性にやるんで、予算うちになんか出してくれませんかって、長だの C だのに言うのは勝手やけど、出るかどうかは知らないし。
ああ、か。じゃあ、それは俺の認識の違いなのかもしれませんが。
NB 法人って単にそういう団体っていうだけの話やから。
ああ、そうですか。なんか勝手に税金食い物してる団体かと思って
た。イコール税金じゃないですよ。
ああ、なるほど。
うん、
でもなんか、釈然としないところあるんですよ。なんか。
まあ、会社じゃないよっていうだけの話に近い。だから非営利やしっていう。ただ非営利やから言って金儲けをしないわけじゃなくて、その団体が存続するためのあの収入源っていうのは、ただ商売やりますとか。
言えばいいのに、なんかその、そういうふうに、なんか、なんて言うんですかね、その。
でもタトゥー入れてるんですよ。
むちゃくちゃ、
それはいいです
よ。こだわってます。
え？
こだわって
る。いや、いいですか？タトゥー入れてるの、こだわらなくていいですか？
僕
は。それ海外はバンバン入れてるかもしれんけど。
で、僕は、うん、僕自身はタトゥーあんまり好きじゃないからね。
あ、俺は入れたいんですよね。入れたくない。
入れたく
ない。入れると。
三者三様やん。
三者三様ですね。俺は、いや、豚尾さんは、あん、そんなに、吉尾さんは入れたい。
入れたい。
そう。で、てっちゃんと吉郎さんは、そのタトゥー入れて、メガ、大きいメガネかけてるやつ信用できねえって。
そうだ
ね。俺信用できないと言ってないよ。あの、あんまり、あの、なんつうの、俺が振り付く相手よ。キャラさ、キャラさが、
ああ。
フリー、フリー。あ、7、3ぐらいでフリー。
ああ。
ちょっと俺が、おってなる。
もう常に、あの、神経使わされるっていう。
タトゥー入ってる時点でね。
で、向こうは普通に伸び伸びやってるだけで、てっちゃん追い詰められるっていう。
そうそうそうそう、伸び伸び。いつものプレイスタイルなのに、俺はどんどん画面端に連れて行かれて、で、最終的には、切り出さんといけんさ。あの、タトゥー、かっこいいですね。K.O. って。うーわ、うーわ、うーわ、タラッタータータラララ、プシュー、USSR。
猫さえは、じゃあ、トラさえ俺の前では、みたいなこと言われる。うん、ボコボコのてっちゃんの顔が。
そう。で、9、8、3、3、5、5、うーわ、うーわ、うーわ。たたたたたたたたたたた。辛いんですよ。タトゥー入ってるだけで。俺は。あの、結構みんな気軽に入れるけど、
うんうん、
俺の中でタトゥー気軽に入れるっていう発想がなさすぎて、
いやー、もうみんなね、あの、なんかファッション感覚で。
そう、ファッション感覚で入れるんですけど、でももう、うん、もう時代がファッション感覚で入れるようになってるのはわかるのよ。
わかんねえよ。
いや、わかんないけど。
俺はわかる、俺はわかる。
わかっていこうとしてるのよ、俺は。
あ、
グローバルな時代ね。
うん。
でも海外は気軽に入れるっていうが、言うがよ、
言うが。
言うが。言うが、意外と気軽に入れてないんじゃないのか。
あ、
気軽に入れるっていう文化面だけ伝えられまくってて。
うん。まあ、入れてない、入れてないやつは全く入れてないですからね。
そうそうそう。海外の方が、そう、入れ墨のタトゥーの消す被害が多いみたいじゃないですか。消す被害。その、医者で入れる、うん、入れたの消すっていう。
入れる人が多いからじゃないですか。
そうなんですよ。
気軽に入れちゃうやつが多いんじゃないですか。なんか、それで、後悔して。
だって、沖縄のヤンキーとか、指にめっちゃなんか安全ピンとかで刺して入れてます
よ。何安全ピン？自分でってこと？
そうそうそう。沖縄では、昔、恥ちって言ってから、
はい、
指に、琉球王朝時代のね。
やっぱり伝統引き継いでるのか。
そう、で、だからタトゥーとかって伝統じゃないですか。
うん。
シャーマン的な。
うん、うん。
あとは、あれ？中国で言えば、その、刑罰の印ですよね。
まあ、
弁髪とかも。
あれじゃないですか、あの、ウリタ純子じゃないですか。
そうそうそう、そう、顔面タトゥー。あいつ面白い。あいつは、俺が最も意味嫌う存在だけど、
うん、
文章だけ読む限りでは面白い。
面白いですよね、なん
か。面白すぎる。
すぎるよね、ちょっと、やばいよ、ね。
あと、感性似てる。
顔まで入れてるやつでしょ。
そうそうそう。
顔まで入れてるやつですね。
うん、
伝説のヤンキーと言われた。
そう。まあ、まあ、あの、僕ぐらいになったら、あの、映画って言ったらディズニーしか見ないんですよ、僕クラスになったらって。
このセリフとかって、堂々と言えるって、もう痺れるじゃないですか。僕クラスになると映画をディズニーしか見ないとかって、こいつ映画のことよく知ってんなって思うし、俺もまだそのクラスに行けてないと思うと、嫉妬もする。
素晴ら
しい言葉。で、君の名見た時とかふざけんなって言うし、
はい、
ララランド見た時も、まあ、ミュージカル日本には根付いてないしね、みたいな。
うん、
で、この世界の片隅見た時は、すっごい映画見せましたね、みたいな。
そう。最敬礼ですよ、みたいな。
なんかこいつ面白いな。だからタトゥーが信用できるんですよ。タトゥーさえ入ってなければ、ね、この俺のタトゥーの偏見どうにかなくしたいな。
入れればじゃあ。
いやいやいや、だってね、タトゥー入れてるやつがね、
うん、
マジメじゃなかった、っていうか、真面目なやつは入れないでしょ、普通に生きてたら。じゃあ、真面目とはいい、
うん、
関係なしに、タトゥー入れる文化圏に触れないのよ、普通は。
ああ、いや、まあ、真面目系クズっていうジャンルもありますし、
真面目系クズ、いや、真面目系クズの奴らはタトゥーとか絶対入れないじゃないですか。
ああ、タトゥーとか入れてないくせにクズやから真面目系クズってこと。
そうそうそう。でも、入れるとクズでしょ、ただの。
よくわからん。
だから入れないから真面目系クズなんだけど、はい、だからタトゥーとかって入れる文化っていうのは、大体沖縄だと、
はい、
暴走族のヤンキーか、
うんうん、
ヒップホップですよ。
ああ、音楽系。
そう、アメリカン音楽ですよ。
うん、
適正音楽。
適正音楽。
ミュージシャンとか、なんかそういうクラブとかそういうのって、タトゥー
入れがちでしょ？
タトゥーとこう相性良さそう。
相性いいのよ、また。また沖縄は夏じゃん。年から年中薄着じゃん。
うん。
チラッて。
ああ、入れたい、タトゥー。
あの T シャツの、とか、あと沖縄だとね、半ズボンよね、暑いからね。あのふくらはぎにトライバルとか。
やりたい、ね、
強いよね。そういうのあって、ああ、久しぶりとか言って、チラッてこうタトゥーとか見えると、
うん、
ああ、お久しぶりですねって俺が、もう一縮してしまう。ああ、ふくらはぎにもう、もう十字架みたいなもんよ、吸血鬼の俺にとっては。強いって。でもそういう文化圏にあなたも行っちゃったのね。俺もちょっといたから分かるのよ。
うんうん、だって
ヒップホップやってたし。
ヒップホップとかじゃないですか。
そう、ザ・ B 系だったし。
うん。
でもその結果分かったのよ。
うんうん。
あれは、
分かっちまった。
あの自分から入れるっていうのは少ない。
え、誰に入れられるの？
入れられるとかじゃなくて、入れれって言われる。
入れれ
で入れるのがかっこいいみたいな
状況。え、度胸試しみたいな。
うん、だから、お前、え、いい加減入れたらって。
いい加減。
で、見てみーって、アニア、やばいの入れてるよって。
うん、
で、やばいのってなんかなって言ったら、背中見たら虎とか。
ああ。
やばいじゃないですか。背中に、はい、一面虎とかって。二、は、十、い
うん、
歳の男の子が。
うん
ね、やばさしかないから、うん、ああいうの見たら気合が足りんみたいに言われるじゃん。
はいはいはい、
で、お前何入れるわって、うん。あ、もう入れるのは確定してるんだ、みたいな。あとは何を入れるかの問題なんだ、みたいな、
うんうんうん。
っていうね。圧がかかっていくし、
うん、
またモテないのよ。
え？
圧があるとモテるのよ。
え、タトゥーでモテんの？
いや、モテるでしょ。
ああ、モテる。モテますね。
絶対にモテるのよ。あの、モテない人はね、タトゥー入れてみるとね、ちょっとモテるマジで。
なるほど。
うん。
なるほど。あの、
Tシャツからチラッ。
うん。
おあの V ネックのね、胸元からちょっとチラって見れたら、
うん、
女の人も男の人もおってなるから、
うん、
俺以外。
うん、
俺もおーってなるか、
うん。
だってタトゥー入ってるやつっていけてるじゃん、基本的に。
うん、
暗いやついなくない？
なんかエグザイルの人かなとかって。
思うでしょ。で、エグザイルっていうのは世間一般的に、モテでしょ。
うん、
モテです、
うん。
じゃあもう俺の敵でしょ。くったーや、大人になってもこんなかって。いつ俺が逆転できるのって。しかもなんかタトゥー入れてるやつって金持ってそうなんですよ。
ああ。
経済も変わってん。
ああ、なるほどな。
なるほど。だって店まで持ってるんですよ、沖縄市の銀天街で。
うんうんうん、
普通店持たないですからね。
どうやったかしら、カラクリは知らんけど。
そう、カラクリは知らないんですけど。
うん。
恋の入れ墨とか、ふくらはぎに入れないですよ、普通の男は。で、聞いたら痛くなかったよ、とか言う。そうですよ。え、てっちゃんさんも入れたらいいんじゃないですか。絶対似合いますよ、とか言って。じゃあ俺が、じゃあもうそんな話題になったから、あ、じゃあ、どうせ入れるなら、カエルとかがいいかな、って。 あと、エビとか。なんで帰るとエビなんすかつって。いや、だから、なんか動物系もし入れるんであれば、カエルかエビとかかな。え、竜とか入れましょうよ。めっちゃ、狼とかって、めっちゃかっこいいですよ。いや、わかる。すごいわかる。竜とか、俺の背中に入ってたら、めちゃくちゃ説得力増すと思うし、俺の T シャツのそばからチラチラって竜の尻尾、あの腕から見せたいって。だけど、カエルかな。手長エビとか。
そんなん入れたら絶対後悔しますよ、後で。
いやいや、後悔するまでの時間より満足いく時間、密度が高いんですよ。
密度。
人生は密度ですよ。
年取った時になんかちょっとしょんぼりするじゃないですか。
そんなの俺らが一番言っちゃいけないセリフじゃん。あの、年取った時後悔するでってみんな言うでしょ、
うんうんうん、
後悔しない大人たちが呪いの言葉。
いや、だって。
お前今ちゃんとしないと後悔するで、とか。
いや、ちゃんととかじゃなくて、あの、タトゥーとかって飽きるでしょうが、いつか。
飽きたら、もう一個入れればいいじゃん。
もう一個入れたって、飽きた上に、
塗り重ねて、
塗り重ねてってんだけど。
うん、みんな入れていって、楽しそうよ、うん、タトゥー入れてる人たち。
どんどん賑やかになっちゃうじゃん、それやったら。
なんか賑やかになればなるほどモテるよ。
そう、モテるモテる。
ああ、
本当にモテるんですよ。
ウリタ純次みたいに。顔にまでいっちゃってるもんね。
うん。あんなモテしかないでしょ。
うん、うん、
だって俺が最近好きなね、ロシアのね、うん、ロシアかな、
はい、
アンジェリカさんっていうね、
はい、
なんか格闘のリングガールみたいなとか、
はい、
半身入れ墨みたいな体なのに超エロいわけよ。
いや
そのアンジェリカさんに、
うん、
鉄やって入れ墨タトゥーインとか言われたら、イエスって俺もなる。
なんでその入れ墨、
シュリンプ入れるって。
なんで入れ墨を増殖させていこうとすんねん。
仲間じゃん。入れ墨入れてる同士が仲間でしょ。
増殖。
うん。だから、
圧力
気をつけろ。
まあそんな店ばっかりじゃないでしょう。
知らん。そんな店ばっかりじゃないけど、
うん、
そんな店は確実にあるでしょ。
ああ、あっちゃうんか。
あの、ビールといったらコロナ出す感じ、瓶で。
ああ、まあ、
わかる？わかる？
いや、わかるけど。
あとお酒はテキーラとイエガーしかない。で、店員が常になんかちょっと音楽に乗ってる。うん、タペ入れてる。あ、マジっすか？いいやつなんです。あの、いっぱい話しかけて。また来てください、沖縄市来た時って。あの、名刺渡しとくんだよ。名刺持ってって。で、名刺渡す指見たら、
うん、
指までぎっしりなんです。
凡字のね、あの、入れずに入ってんだな。
お前ら凡人をウパニシャって呼んでから凡人入れろとかなる。
てっちゃんさんのそういうのなんかもうめちゃくちゃこう嫌な感じが伝わってきましたね、ビシビシと。
タトゥーに関する？
うん、タトゥーとかそういうの。
うん、うちのあの蕎麦屋にもたまに来るんですよ、うん、そういう方々が、うん。
もう熱いお湯かけてください。
いや、そういうことできないですけど、あの、必ず、やっぱりあの、追加で頼む、注文とかがあったりして、
うん、
やっぱ手びちを2個、追加でみたいな。
うんうん、
なんか、やっぱり欲望になんつうか、あの、純粋っていうか、食いたいものを絶対食うみたいな。
うんうんうん、
ああ。
なんかそういうところがあるんですよね。なんかその感じでわかるっていうか。
あの、ビッグマッシュ2個とかって
躊躇なく。本当にそう。そう。
あ、でも、
なんかもう躊躇なく。
じゃあもう、
でもいい、
お前ら入ってるようなもんなん
本当になんかそういうところあるんですよ、すごく。
あ、なるほどね。
なるほど。
でも、でもそれちょっといいですね。
うん、手びちに行こうって、蕎麦と手びちに行こうって。だから俺、豚さん。
うん。
そういうやつがいたらいいやつって思うでしょ。しかも、なんか男らしい上になんか豪快だし、
うんうんうん、
お金も使うし、お店にとって。
うんうん、
いいやつじゃん。モテるじゃん。
うんうんうん、
気持ちがいいのよね。大体。
それでタトゥーまで入ってたら。
そう、
手びちが、手びちの台っていうのが、うちは、あの、蕎麦と、手びちが2個ついてるんですよ。
うんうんうん、
で、2個追加ねって言ってくるんです、必ず。
うんうんうん、
手びちょ4個食うんですよね、だから。
強い。
うん、だから本当になんか、なんていうか本当にすごくわか、あ、この人やっぱりなんか玉張って生きてんだな、みたいな気がしますね。
なんか、
ね、
んかこいつ今日この女とセックスするって決めたら絶対セックスするんだろうな。
うんうん。なんかたまになんか変な人連れてきますもんね、なんかね。
なんかやっぱり。お姉さん的な？
なんか変な人を連れてきますよ、だから。なんか急にこっち取引したりもしますもんね、なんかね。
取引
なんかね、あ、これ言っていいのかな。なんか、要するに、全然客が来ない時間帯にですよ。
はい。
ある日、その手びち4個の人来たわけですよ。
うん、うん。
一人で。で、その人、いつも手びち4個頼むのに、何も注文しないで、そのまま新聞読んでたんですよ。
うん、うん。
うん、
うん。したら、初めて来る若いお客さんが来て、
うん、
いらっしゃいませって言ったら、もうその人もこっちの目もくれず、その人のところの席に座ったんですよ。
ヤクザかな、
うん、その人はそうなんですけど、まあ、手びち4個の人はね、
うん。
それで、その人の前になんか、なんか封、でっかい封筒を置いたんですよ。で、手びち4個の人が、それか、中確認して、その後に、なんか、めっちゃ分厚い封筒をボーンって置いたんですよ。あの、札束が入ってるやつを。ボーンって。で、それを、懐に入れて、その人帰っていったんですよ。
そこも頼まず。
そこも頼まず。
勝手に何かの、あの場所にされとるやん。
そう。
それは蕎麦屋でそんなやりとりしてると警察も思わんでしょ。
何これと思って。お兄ちゃんごめんねっつって、
うん、
その人も帰ってったんですよ。
何でやねん。
死にやばい。
そういう、その人考えたら最近蕎麦食いに来ないな。死んだろうかな。なんか分からないですけど。
まあまあでも、ね、手びちずっと4個送ってたんやったら、も
う、あ、そうか、
思い残すことも。
うん。
後悔しないように生きてた。
本当に。もういつ死んでもいいように手びち4個食ってたんですよ。
いやー、その話面白すぎるな。
面白いな。いや、でもね、その、食べたいもの、これって言えるやつってすごいですよね。
うん。
うん。
今食べたいのはチャーハン。
いや、別にそれ対抗しなくていい。
すごい。
いいけど、ただ、てっちゃんさんが、
うん。
てっちゃんさんも、だから大したもんなんですよ。
だから俺も、
あの、ポテト L2 つ頼んで、で、チーズバーガー2個と、あの、
ヤッキーとチキンクリスプ。
とかっていうのを、いつもあの、明確に、その、いや、これちょっとバランスがとかっていうの考えないじゃないですか。
でもマックの入れ墨が入ってない。M の入れ墨。
M の入れ墨やばいって。
やばい。
それやめてくださいって言われたら、M の入れ墨になんか書き加えなくなってくれ。
逆さ M とかにしたらいいからね。
W
にする。
あの、漫画でよく出てくるワクドナルドね。
そう。ワクドナルド。
ワクドになる。
でもこれって腕に入れてさ、
うん、
ワクド。腕上げたらマクドになるって。
いや、そういうの、そういう人ちょっとおってなる、あの、蕎麦屋とか行ったりとかしても。
頼まず封筒のやり取り
する。いや、まあ、それはあかんけど、迷惑やけど。いや、そうじゃなくて、例えば、あの、手びちとか以外にも、ね、例えば、かけそば2杯とかって言う
だそこですよ。僕が豚ファンに憧れるのは、うん、食堂に行って瓶ビール飲むところですよ。
え普通やん。
普通頼まんって。
なんでやねん。
頼まないっすね。
メニューにあるやんか。
え？
いや、
普通頼まんって。
俺もだからそのお話を聞いて最近っていうかもう、瓶ビールを頼むようにしてます。俺その、モテラジ聞いてですよ、だから。
あとはもうタトゥー入れるだけですよ。
そう。
吉尾さん入れるんだったらどこに何を入れるんですか、
うん、変える？
いや、やっぱり、あの、
変える？
その、変えるは入れない。
え、なんで？
蕎麦でしょ、やっぱり。
あ、蕎麦。
ああ、いい。
ヌードルを入れますよね、多分ね。
はあ。
はあ、蕎麦なら、ほら、 女の子受けも相当いいし、子供にも受けそうだし、あーそばだーって。いや、女の子にも絶対受けるじゃないですか。絶対キャバクラとか行って、沖縄そばの入れ墨入ってたら、絶対笑い取れるし。
あ、絶対いけると思う。
絶対いけるし、絶対モテるし、面白いって言って。うん、でも俺だけ遠巻きに、あ、いいですね、って。なんでよって。てっちゃんもチャーハンの入れ墨入れたらいいさ。チャーハンの入れ墨って。でもこの時点で、二人で飲みに行ってキャバクラドッって。ドッって。やばくないこいつ。チャーハンの入れ墨入れたいって。
ビッグマックの入れ墨でもいいよ。
それいそうだよね。
いるな。
いる、
いる。絶対いる。
ビッグマックの入れ墨入れてる人がいたら、おーってなるかもしれない。あ、これか。結局このおーってなるって
そう、仲良しパンとか。
ああ、それ入れてる人いたらおーってなるかもしれ
ない。なんでしょう、背中にあのカエルがいたらやばいでしょ。
やばいやばいやばいやばいやばい。でも、てっちゃんカエル入れるって言って
た。そうそうそうそう。
ああ、カリウシゼブラとか入ってたらびっくりする。
うん、びっくりするよ。どういう意味があるのこのゼブラにはって。
うんうんうんうんうんうんうんうん。ああ、そうか。なんか分かってきましたね。
はい。
じゃあ、最後に
え、ちょっと吉野さん。
吉野さん先。え、切れた？
うん。
嘘。マジか。ちょっと呼んでよ。宣伝もしないまま切れてしまった。のか。
はい、呼んでます。
あ、
復活ですね。
じゃあ、吉郎さんに最後になんかバシッと宣伝でも。
いいですか？
はい。
はい。
私は、劇団浪姫のボーカル、吉郎と申します。
劇団？
はい。バンドもやってましてですね。
しかもね、その YouTube で見れるんですけど、
はい。
はい。
僕が高校生の時に一番目立ってた奴らが歌ってたような歌なんですよ。
どういうことや、ね、
どういうことそれ。
ハードコアみたいな。
うん、
なんかもうね、モテそう。
ヘビーになってますよ。
ヘビーな感じで、うわーって感じの。そう、稲川淳二のうがいみたいな感じ。
そうそう。それで扁桃腺を鍛えてるところもあるんですよ、実は。はい。まあそういう感じでヘビーにやってますが、まあ劇団浪姫というバンドもやってるんですけれども、
はい、
あと米八そばというお蕎麦屋さんもやってますので、はい、モテラジリスナーさんの沖縄在住の方はぜひ食いに来てください。
はい、
あと私小座の耳汚しという、
はい、
ポッドキャストもやってまして、
はい、
ぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい。以上です。宣伝は。
いろいろと。
はい。
どういう意味なんですかね、講座の耳汚しっていうのは。
いやー、なんかやっぱり、なんつうんですかね、講座、一応講座っていう地域には、こうやってカテゴライズされるんですよ、うちは。
ほうほうほうほう。うん、
合わせではないんですね。
うん、いや、合わせなんですけど、なんていうか、もう少し大きいところで捉えると、講座って言われるんですね、この辺。
あ、なるほど。
うん、でも俺らは講座とは まあ、実は思ってないところもあるんですけど、
うん、
そこはまあ置いといて、まあそういうカテゴライズされるので、まあ、で、その辺で、まあなんか喋ってるよという意味で、小座の耳汚しという、まあ、タイトルでやってます。
ぜひお願いします。
お願いします。
お願いします。
というわけで、また出てもらってね、
はい、面白すぎるよ。
してもらったりとかって、また時間があれば。
ぜひ時間があれば、なんか、ぜひご連絡いただければ、はい、どうにか。
はい、
やらせていただきたいと思いますので。どうにか、ほら、モテラジっつのは、なんか。
そう、聞いてる人が出るラジオであるんでね。
あとですよ、欲しいものリストがあるじゃないですか。
はい。
サロンの。
はい。
うん。その、リストをですね、
うんうんうん、
公開するっていう、まあ、手段を、モテラジからパクりまして、
はい。
うちもやらせていただいてるんですけど。まだ来ないんで。
ぜひぜひ あんまり高価なものを入れるとダメですよ、車とか。
あ、そうですよ。今、入れてるの鉄血のオルフェンズのガンダムの、ガンダムバルボトスの、
ガンダムを見てるんですか？
フィギュア。ガンダムがね、俺、そこまでじゃないんですけど、鉄血のオルフェンズ、最近アマゾンで見てるんですよ、アマゾンプライムで。
一部、二部みたいなのがある。
あれね。ヤクザガンダムってやつ、噂。
そうそうそう、めっちゃ泣くんですよね、ちょっと。 これはたけしのや、あの、暴力映画とかヤクザとか好きなんで。
そんなガンダムなのあれ。
なんかそんな気が
そういう感じなのあの、ファッキンジャップぐらいわかるよバカ野郎みたいな。
あ、本当にあの、それぐらいの勢いで、あの、なんか、容赦なく殺すんですよ。
ほうほうほう。
だからその、銃を向けながら、なんか、名所の土産に教えてやるぜっていうのがないんですよ。その、鉄血のオレンズ。
いいか、お前の弟もこんな声を上げてたぞ、ギャーって。
殺すんで、もうすぐ殺す。その途中で。っていう感じなんで、なんか結構たけしガンダムみたいな感じです。
たけしガンダム。
はい、いいんですよね。あんまりガンダム見ないんですけど、はい、今回のやつはすごいいいんですよね。
そのね、ガンダムに今回のやつがあるとかっていう世界観がもうやばいですよね。朝の連ドラじゃないんやから。
だから俺、ガンダム全部見たわけでも全くなくて、うん、本当に。あの、初期のやつも、多少見たぐらいぐらい。うん、本当に。
いつの前から大河ドラマみたいな。
主題歌はわかるぐらいの、ほんと。アニメじゃないみたいな。い
それもダブルゼータ
やし。あ、ダブルゼータ。ダブルゼータが受動アーしたぐらいわかるみたいな。
なんかすごいとこだけわかるっ
す。ゼータガンダム神指なんですね。
ああ、すごいですね。
それぐらいはわかるっす。それぐらいのライトオタですね。ライトオタ。
わかりました。またよろしく、その辺の話。
あとスポーツとか好きならスポーツの話を聞き
たい。スポーツの話もね、また。
スポーツは全然好きじゃないですか。
なんでやねん、適当なこと言うなよ、てっちゃん。
え、だって、好きそうじゃん。
ええ
、
まあね、このラジオはこうやって、聞いてる人が出る、来やすく出るラジオなので、また。
でも、でもすげえ叩かれるって聞いて、本当に。
そんなん、
今ないんですよ。いろんな人がまたね、今後も出てくるのかもしれないですよね。
うん。
なんか変わりましたね、武藤さん、急に。
え、どういうこと？
え、いろんな人が今後も出てくるかもしれないですね。
ダメだかもしれないじゃないですか。
エスタローンとか？
エスタローンも来るかもしれないですよ、そら。でも、英語勉強するのかな、かやもね。
やっちが日本語勉強でしょ。
え
はい。ロケ好きです。
ああ、楽しかったよな。俺もうビール7本、8本飲んだな、俺。
え、飲みすぎ。